ということでね、はい、まあ本当にねあれですわ、うん、なんちゅうても危険なもんですよ
世の中が。
世の中も危ないですけど、やっぱりこのうる覚え、うろ、うん、うる覚え、
うろ覚え、
うろ覚え、はい、これももううろ、うろ覚えなんですけど
そうですね、それ自体がもうね、
うん、そうだよ、うろ覚え、うん、もう多くないですか世の中うろ覚えの。
多いです、多いです、ほぼうろ覚えです、
でしょ、うん、曖昧なままなんかこうものを進めてるというかね、う
ん、いけないことだと思うんですよ。
そう、うん、いけないんですよ。
なるべくしないようにしようと思ってます、
思ってるんですけど、うん、やっぱりこう予期せぬところで、うん、そういうこの失敗っていうのがあってね、うんうん、この間もう寸前のところで踏みとどまったっていうか、踏みとどまらしてもらったっていう事件が実はあったんですよ、
うんうんうん、
というのはね、まあ放送番組でね曲をかけるときっていうのは大体事前にまあ決めるのもあればね、うん、事前に決めない番組もあるわけなんですよ、
うんうん、
ね、事前に今日はこの曲をかけてかけてってこう決めてる番組やとね、うんうん、まあいいんですけど、
そうです、
そうじゃない番組っていうのがあるわけですよ、うん、パパッと、あ、じゃあこの時間これをかけようかなみたいな
とか話の流れとかで、
うん、そうそうそうそう、
大体こんな感じでみたいな、
そう、あ、今この話してるから、まあ、当初はこの曲と思ってたけ ど、
たけど、
やっぱりこっちの曲にしようかなっていう時ってあるんです、
うんうん
うんうん、で、うん、なんとなくねそれでこううまくいく時ってあるんですよ、スパンとハマって、
うん、そうです
よ、ね、あ、今日はうまいこといったなっていう時あるんですけど、
気持ちいいんですよね、そのまた快感、
そうそう、でもそれっていうのは偶然の産物であってね、本来の王道ではないんですよ、うん、王道としてはやっぱり事前に曲を決めとくというのがまあ王道なんですけど、この間ちょっとした番組でね、そのまあ例によって急にこうちょっと選んで、
うんうん、
あの曲を出したんです、
これにしよう、ポーンと、
そうそうそう、出したんですけどね、うん、まあ、その曲は結果的にかからなかったんです、
うんうんうん、
でかからなかったんですけど、なぜそれ選んだかというと、ある CM でそのサビの部分を聞いて、うんうん、あ、いい曲だなと思って、
うんうん、
でじゃあなんかこういつかかけようかけようと思ってたんやけど、うん、機会がなかったんで、
あ、結構ディレクターってそういうの考えてますからね、
あ、普段考えてるんですけど、ね、うん、でこの大体番組中考えてるんですよ、内容聞いてなくてね、うん、で
聞いてください、
でこの機会にかけようと思って、うん、用意したんですが、かからなかったんです、
うん、結果かからなかった、
かからなかった、あ、うん、かからなかったな、でもまあちょっとどんな曲やったかちゃんと聞いてみようと思って、う
ん、
ね、
だってサビでなんかこう、
そうそう、
そう、ロー
覚えで聞いただけやったから、うん、どんな曲なんやろうと思ってよく聞いたら、うんうん、あの歌詞冒頭にクリスマスの、うんうん、
あ、危なかった、
よかったと思って、
この6月に
ね、え、
危ない、
危、いや、サビだけ聞いたらもうクリスマスなんか全然関係ないのよ、
うん、
ある鉄道会社のね、うんうん、コマーシャルの、あの以前使われてた曲で、
その部分を聞くと
全くクリスマスの曲じゃなくてい
いなと、
いいなと、うん、夕暮れ時に合うね、うんうん、いい曲だなと思ってたんです、
うんうん、もうどこでかけるか分かりましたよこの間
ですがの、ねっ、いい曲だなと思ったんですけど、うん、かからなかった、
さらっとメモで入ってきて、
そうそうそうそう、あれかからなくてほんまよかったんや、もうちょっとでも大失態やって、
うん、うんうんうん、
よかったと思って、
あのある有名歌手の歌ですもんね、
そうそう、ある有名歌手でね、うんうん、ある鉄道会社のね CM にね、
うん、
もう10年近く前じゃないですかね、つかめてた曲なんですよ、
最近の曲じゃないですね、
うんうん、
いい曲、私もその曲、うん、サビぐらいは知って
た、そうそうそう、前からいい曲やなと思ってたんで、うんうんうん、かけたいなと思ってて、うん、まあ夕暮れの曲やし、うんうん、としたらもうなんかクリスマスみたいな、
わ、
まあこの話、まあ、まあ先導やってますけどね、その9月の9月の何、秋分の日かな、
うんうん、
秋分の日に竹内まりやの素敵なホリデーね、シャンシャンシャンシャン、
もういきなりシャンシャンですからね、
なんとかでなんとかでなんとかでかんとかでなんちょんちゃんちゃんとんとんみたいなクリスマスがっていうね、
うん、
あれ、まあ、
今年もやってくるのは
9月、
確かにそうだけど、
で9月やったらまだあと、まあ、2ヶ月かみたいな、もうあと100日だねみたいな、そういうノリもあるけど、まだ6月や、梅雨やで、
危ない、
危ない、あれはほんまにかからなくてよかった、だからね、うろ覚えで、うん、そういうね、選曲したらいけないと、
私も念のために1曲ちょっとお願いしますと、
うん、はいはい、
オーダーをしたわけですよ、チェリーさんに、
はいはい、
で、あ、はいはいはいって言って、
はい、
で、さーっとメモが来て、
はいはい、
あ、この、あ、この歌って今時だったんだ、ふおーと思って、で、まあ一応用意はしてたんですけど、
はいはい、
こっちの段取りのミスで、
かからなかった
。かからなかった。
いやでもそれはかからなくてよかったんです。あれかかってたらもう大惨事やったんです。あれ、これ往々にしてこういうことあるんです。だから ね、適当に仕事やったらあかんないですよ。
本当ダメですね。
ダメです。
ダメです、ね。
もうやっぱり編曲は事前にしっかりと。
うん、
よろしく、全国のディレクターの皆さん。
チェリーさん。
ということで参りましょう。せーの。らしくあれ。らしくあれ。改めまして、こんばんは、チェリーでございます。
こんばんは、今日も元気です。
太宰治作、走れメロス。メロスは約束の刻限までに間に合うよう、雨の中を
朗読教室25期生、岸淵霞です。
難しさ、奥の深さを日々感じております。
和歌山放送朗読教室7月1日開講、ただいま生徒募集中。詳しくは073-432-7151和歌山放送事業センターまで。
マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はーい、ということでね、お送りしておりますが、マイクで直撃教えてチェリーのコーナー、中川智美アナウンサーのですね、うん、いろんな日常をね、うん、ぐいぐいご紹介していこうというコーナーでございます。
でも興味ないです
ね。いや、あります、むっちゃ興味あります。
いませんね、本当ね、
最近は何してはるんですか。
あのお仕事であちこち行ってるんですけど、うん、相変わらず、うん、
はい、
今回はね土曜日に徳島県に行ってきました。
お、徳島恋恋音頭。
恋恋音頭、そうです、三重子さん、
三重子さんの恋恋音頭、ね、
うん、そんな恋恋音頭も鳴り響く徳島県ですよ。
フェリーバス、
フェリーです。
あ、フェリー、
はい、
いいですね。
金曜日の晩
からやっぱりグリーン席乗ったよね、フェリーで。
乗ってます。
中川さんともなると、
雑魚寝の、
雑魚寝、絨毯のとこでなんか硬い枕みたいなんでゴロンって
あのね、毛布持っていかないといけないなと思いました。
あ、そうやな、
いくらなんでも夏だからといっても結構その快適な温度、みんなが快適と思う温度にしてくれてるんですけど、私ちょっと寒がりなんです。
あ、そ
う
か、
だから毛布いるなと思って次から持っていこうと思ってますけどね。
それはもうスタッフに毛布買うとけよっていうメッセージなの。
違います、自分で持ってきます、タオルケット、リラックマネ、
リラックマネ、はい、OLみたいや、 OL やけど
OL ですよ。
そっかそっか、 OL やった変な OL やな、
うん、そう、変なんですそうなんです、変なんですみ
たいな変な OL さん、徳島、
そう
前乗りやったんよね。
前乗りで、
いいやん、泊まりやん、羨ましい。僕もそんなんしたいなって、まあ来週ぐらいにするけど。
あ、そうですか、うんうんうん、あ、いいじゃないですか。
いいよね、
うんうん、またその話をゆっくり聞かせていただくとして、いやい
や、うん、沖縄行こうかなと思って。
わ、いいな、私が行きたかった沖縄。
あ、いいですね。でもすぐ帰ってくるけどね現地滞在24時間ないと思う
え、そんな弾丸なんですか。
はいはい、夜中について、翌日の夕方の飛行機で帰ってきますので。
じゃあ何時のサザンに乗ったかから教えてください。
山本さんのブログやない競輪ディレクター、山本さんの競輪ディレクターじゃないな、競輪番組担当ディレクターの
競輪ディレクターじゃない、
競輪のディレクターみたいなってるから、うん、そうじゃない。で、はい、徳島
行きまして、うん、今ね、もう終わったんですけど、うん、フェリーがドック入りしてまして、
う
ん、
あ、そうか、
便数が減ってたんですよ。その関係でこっちを7時台に出まして、
9時ぐらい、
夜の7時、そうです、だから10時前ぐらいに着いたんですかね、うんうんうん、で着いて居酒屋に、
まず、いきなり居酒屋なの、
行きたいところが、
ホテルのチェックインはしてんの、
先しましょうって言って、荷物もあるんで、うん、どうですかっていうことで先寄ってもらった
んですけど。でも難しいよね、その知らん街で居酒屋に入るって。和歌山でもこんだけ居酒屋ってさ、どこにおすすめって言われたら難しくない。
そういう
逆の立場でも一緒、
まあ、店が多いから、うん、やっぱり、ね、徳島って都会なんですよ。
徳島の繁華街はなかなかいいって言うよね、
盛り上がってますから、うん、でどうしようかなと思ってたら、うん、一緒に行ったスタッフの人で、うん、もうどうしても行きたい店があるからっていうので
それ毎回言ってるよね、うん、どんだけ調べてんの、一緒に行ってるスタッフなる人物は、
ね、
誰なの、ほんでそれは
毎回ね、う
ん、なんなん、
調べてすごいリサーチがすごいんですよ。
そうなん、そんな人わかります、おったかな、
いるんですよ、
いてんねや、うん、
でその人は久しぶりの徳島だったんです、
う
ん、
なるほど、
私去年も行ってて、去年は、うん、阿波踊りっていう地鶏が食べられる、まあ、どこでも食べられるんですけどね。
そうそう、ミュンヘン、ニューミュンヘンでも食べるんです、南波のニューミュンヘン。
あ、ニューミュンヘンもね、うん、ありますけどね、唐揚げ
900円ぐらいする、うん、それはいいんです、
ね、美味しい、
美味しい、うん、
その有名なお店があって、そこに行きたいということで、
うん、
行ったんですけどね、まあ、私去年行った店だったんですけどねただそこの
美味しいよな、
鶏すっごい美味しくて、鉄板に乗ってジュージュージューって焼いた鶏が出てくるんですよ、
う
ん、
はいはい、すごいね。丸ごと、
丸ごとというかね、足のレッグの部分っていうん
です
か、
桃の
クリスマス、クリスマスがのクリスマス、
そんな話はすんな
うん、うん、ね、あんな感じ
の、すごい美味しいやん、最高やん、
は
い、
それが、親鳥、ひね鳥と、うんうん、でひな鳥と出てくるんですけど、は
い
は
い、すごい、
また食べ比べをして、
うんうん、味付けはどうなの。
味付け塩コショウみたいな感じ、シンプルです、はい、で私ね、去年確か、うん、なぜかひね鳥の方が柔らかく感じたという話をした覚えがあるんですけど、今回改めて食べてみると逆でした。
あら、そうなん、
うん、
間違ってたんじゃん。
間違ったんでしょうね、
うん、
私が
取り違えてね、
鳥だけにね、
そう、ギャグやんから
発端はチェリーさんですから。
あ、そうか、うんうん、
ね、食べてみたら、うん、親鳥の方は噛めば噛むほどこうゆっくりこう味がじんわり出てくるような、うん、
はいはい、
弾力もすごくある感じでした。
うん、うん
ね、ひな鳥は柔らかくてジューシー。
なるほど、
うん、あ、全然違うなと思って、もう鳥をこうあちこち食べてる、
ね、
あっちの鳥、こっちの鳥みたいな。わかめ食べて、
あ、わかめ、あ、ナルトわかめ、
はい、わかめ大好きな
の、あ、そうね、はい、初めて知った、
食べて、うん、でその日は終了しました。
ほ
で次の日、
うん、
またまたお仕事が終わってから、うん、やっぱりあのドックに入ってる関係でフェリーがね
ちょっと遅れね、
うん、4時半の便から次9時50分までない、
う
ん、あ
ちょうど晩ご飯食べる時間やな。
そうなんです、うんまあ、ちょうどいいといえばちょうどいい、ちょうどいいね。夕方に仕事が終わってでその後私がこれまたあの行きたかったところがあった
ので、うん、なんでその行きたかったところとかちゃんと調べてんの。それ食べログちゃんとチェックしてるわけ。
食べログもそうですし、うんまあ、今回私は食べ物の店ではなくて、うん、眉山に行きたかったんですよ。
あ
今まで何回か仕事で徳島って行ってるんですけど、ま
あ、こう仰ぎ見ることはあっても
そうです、うん、登ったことはないなと。
そうやな。
で調べると、うん、阿波踊り会館、はいはい、駅の近くにあるんですけど、はいはい、からロープウェイが出てるのを知りまして。なるほど。
これ乗ろうかと
乗りました。
うん、
私ロープウェイ苦手。
ちょっと怖いよね
結構
あれ怖いわ怖い怖い。
でももうこの前さだまさしさんのコンサートも行ったし、ここはもう絶対登ろうと思って。
あなるほどね、眉山ね、うん、分かりにくい、まあ、それねあの30歳のね31か31歳の女性アナウンサーがねあんまりする話じゃないと思うよ、さだまさしの眉山みたいな話はほんま AM バタよねほんまに。
松島奈々子さんもね映画出てますし。
ああそうやな、うんうん、A 映画やな、
いい映画、うん、で行こうと思って、怖いロープウェイに、本当は怖くないんですよ、いい景色を楽しむものなんですけど、たまたま私が高所恐怖症なだけなんですよ。で登って、ただ高所恐怖症の私でもあの景色を見たらもうこれは登った価値がすごくあったなと思いました。パッと開ける、一望できるんですよ徳島の街を。
こっちも見え、和歌山見えへんの。
見えるんですよ。
あやっぱり、
うん、ちょうど天気が良くてこれまたついてましてね。で夕方まだ明るい時間なので、
はいはいは
い、いい感じに空も晴れてて、で向こうの方にあれが
和歌山放送だよって。
和歌山放送は残念ながら
こんな海に近いか見えんちゃう。
見えてたのかもしれませんけどね、どれがそうか分かりませんでした。ただね、工場の煙突とか、はいはいはい、あれがそうだとかね、はいはいはい、言いながら。
なるほど。
で手前の島は何の島かみたいな話で盛り上がり、
なるほど、
ちらっと散策をしてね、であの展望台みたいなのもあるんですけど、はいはい、登ってすぐのところの見晴らしのいい場所の手前に、万華鏡スポットみたいなのがあるんですよ。
万華鏡スポット、
みんながこう段に登ってそのドームみたいな中に入って、頭だけね、でわーって言ってるから、何ですかって言ったら、あのガイドの方ですかね、ふらっと現れた女性の方、はい、どうぞどうぞっていうので、何かなと思ってみたら、万華鏡になってます。
あその建物というかその遠くが万華鏡になっている。でっかい万華鏡。
普通の万華鏡です。
普通の万華鏡
多分、はい、
普通とやっぱちっちゃいの。
あの赤とか黄色とか、キラキラ空の景色が万華鏡になってるのではなく、
でっかい万華鏡の中にスポッて入るんやな、
はい、
だから土管に入るみたいなもん。
そんな感じですね。スポッ、はい、スポッ、頭だけスポッみたいな、そういうスポットもありました。
あそうですか、
はい、あこうなってる
んだ。そういう眉山関係あれへんがな
眉山はもう綺麗なものだらけ
で。あそうなの、
あと幸せのなんか鍵を、
あるな、南京錠をつけるみたいな、
そうそうですそうです、でなんかあのお相撲さんの名前が書いてあるんですけど、そのな何なのかっていうのは私ごめんなさいよく分からない、多分結婚式をね、あげたんだろうなと思うんですけど、そういう関係で
南京錠を ね名前を書いて、ともみチェリーみたいなの書いてね、
書いてね、ガチャっとして、
はいはいはい、
そういうのもあって。
なるほど、
満
喫してますね。
でちょうどまあお腹も空いてきましたんで、さあ晩ご飯ですよ。
また晩ご飯かいな、さっき食べたやん。
違う、1日前でした
。あそっかそっか、ごめんごめん。
晩ご飯、もうお腹空いた、
空いた、お腹空くわ、
7時に、去年はそこ私も行ったんですけど、
またかいな、
また行ってたとこだったんですけど、すごい美味しかった海鮮踊り焼きの店があって。
あ、な、でそんなええわ。
そこにまたそのリサーチのスタッフがもうどうしても行きたかった、ということで7時に予約を入れてたん
です。すごい、
ただ眉山結構早く行きましたんで、
お腹すい、もう終わってもうて、
割ともう早めに
6時台とか、
もう先行っていいですかみたいな感じで。
なるほど、
早く行きまして、
なるほど、
早く食べて、
ま
あ、今回もすごかったですよ。エビ、ゾウリエビ、
ゾウリエビ、
エビとエビ、あとアワビ、アワビはお刺身と踊り焼きと出て
る。よろしいな。
でエビはあのゾウリエビの他にももう一つ車エビかな、あの生でいただけるのと、頭を焼いてパリッパリにしてサクサクサクって食べるみたいなのと、 あとね綺麗な紫色とか黄色の、結構ビビッドなカラーの貝2枚貝。
美味しそうやな。
堪能します。貝大好きなんで。
かなり堪能してるね。
わーわーって言いながらお酒も飲んで、パク クパクパクパク、でだいぶ酔っ払ってきまして、うん、でそろそろフェリーかなと思ったまだ時間が結構あったんですよ、うんうんうん、どうするとなります
も
ん。もうお食事も終わりましたし、
フェリー乗り場で待ったええんちゃう、待合のベンチで、
まあ、せっかくだから、うん、ちょっと、まあ、先にどれぐらいそこから歩いてフェリー乗り場に行けるぐらいのところなので、あ、うん、まあ、歩きましょうかと、で歩いて行ったんですが、あと1時間以上あったんです、
うん、
でその歩いてる途中に、うん、中華料理のお店を発見しまして、どうなってるのかなと思って見たら、
どうなってるのかなって中華料理の店でしょ、
すごい流行ってるの、
そのまあね、
でももう9時ぐらいですから、うん、そのなんか中華料理のお店ってもうちょっと早いのかなっていうイメージ、まあね、その大人気店だと思って、
そうなんや、
ね、あ行こうと、
行くんかよ食べたやん晩ご飯もうええやん
ちょっとまあ
お酔てるしな、もうラーメンでも食べていこうかと、
食べたい、うん、もう一個ぐらい
焼き飯でもみたいな、
うん、入って、うん、そしたらもう順番待ちですよ、
そう
すごい人気のお店で、ね、席ついてビールと餃子と、うん、もうだからお腹いっぱいですから、
あそ
う
か、
であとなんか頼んで、うん、
お腹いっぱいですかってビールのよく分か
る、紹興酒くださいって言ったらないって言われて、
あ、は
い、
そうか、
でまあ食べて、
食べて、
そしたらね、うん、餃子がすごい美味しいんです、
餃子好きやもんね、
うん、大当たり、春巻きもパリパリだったし、あ、いいな、
春巻きも食べたん、
春巻きも食べました、
結構注文してるやんか
そうなんです、気が大きくなってる、
あ、そうだ、あと焼き豚も注文して
あと、あ、焼き豚は なかったのかな、
唐揚げと、
あと何だったかな、もう一品ぐらいなんか頼む、あ、麻婆茄子、
麻婆茄子いいな、う
ん、全部美味しかった、
そう、
美味しい美味しい、もう平らげて、はい、
5万円つやな、
パンパンになってフラフラしながらフェリー乗り場で、もうすぐお休みなさいです、
あ、そう、うん、結構なことですな
すごいいい旅でした
まあね、まさにいい旅、うん、夢気分やね、
ねえ、夢気分でしたよ、また行きたいです徳島、プライベートでね、
そうやね、あの僕もね、ちょっと時間、例えば1日2日1日半休みの時とかあるじゃないですか、だから2時間で行けるしね、ちょっと行こうかなとかって思うんやけど、どこ行ったらいいかっていうのがいまいちよく分かれへんのよね、何があると言われたら何があるっていうのもな、
ビザンもおすすめですし、うん、徳島ラーメン食べ歩きコースとかもいいですし、
食べ歩きってせいぜい2杯しか食べられへんやろ、いや
歩いて行ったらもう1杯ぐらい行けるかもしれません、
あ、そうか、
うん、あとはそうですね、うん、海産もいいですしね、
あ、そうやな、うん、それとも海はつながってるで、和歌山
渦潮見に行くとかもありですよ、
鳴門の方ちょっと離れるな、
うんうんうん、
そうか、まあそういうのもいいですね、じゃあ原付で行こうかなとかね、い
い、うんうん、うん、ね、昔香川行った時とか
に、ね、そうそう、スピード違反で捕まったけどね、
そう
前のディレクターがビッグスクーターやったから
そう、ね、あのついね
そうそう、うん、ついていったらもう捕まって、向こうは捕まれへんかったビッグスクーターやった、おい原付や
もう未だに言いますよね、
罰金自分で払ったもん
ビッグスクーターやから、
あ、当たり前かということでございまして、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を、ご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。貧乏臭い、
私ですか、
中川さんはもうゴージャスともみじゃないですか
誰がゴージャスなんですか、
ゴージャスセレブともみ、もう笠野さんの次のセレブキャラは中川さんというふうに
ね目指していきたいなと思ってますよ、
目指すんかいな、社内でもね言われてますが、K ディレクターですね、
うん、
貧乏臭い、
なんかありました、
あの机ガサガサやってて、ガサガサなんかプラプラって出してて、うん、何してるのかなと思ったら、大量のフォークとスプーンと割り箸が机の中から、
机から、
いや、コンビニでもらったフォークとかスプーンとか割り箸をね、あの、うん、捨てられずに置いてたってで定期的にあの流し、会社の流し台に置いてるんやけどもっていう、うん、
あ、じゃああれは K ディレクターが補充してくれてたんですね、
う
ん、
そうみたいですね、
うん、なんであるんだろうなと思いながら、
そうそう、だからちょっとパスタみたいなの頼んだらフォークとスプーン両方くれるときあると、
あります、あります、
でどっちかいらんみたいな話をして
ました、うん、余っていって補充してくれるんですね、
まあ、確かに僕も引っ越し今回しましたけども、うん、引き出しに大量の割り箸があって、まあ、全部持っていきましたけどね引っ越やっぱ家でこれ100人規模のパーティーするかもしれへん
もしかしたらね、
そうそう、その時にやっぱり割り箸いるからね、あとはね、
肘がかゆい、あ、
え、角質が
ちょっと肘がね、カサカサじゃないですよ、
カサカサでしょ、
うん、じゃないですよ、
なんか
何ですか、って
どうしようかな、漏れ聞こえてくる、
あ、時々ね、
うん、そうなんです、
まあ、いい噂は漏れ聞こえてほしいですね、
そうですね、これはもういつも言うんですけど、山本ディレクターがですね、うん、おたけびがスタジオから漏れ聞こえてくる
そうそう、
CM タレントさんへ熱烈指導、
うん、 とあるコマーシャルで叫ぶシーンがあって、それをまあ撮ってらしたんですね。
どうなんでしょう、こう叫び方を
ディアーっていう、
そうそうそう、うん、自分で喋った方がいいのではとの声も
それがね、だってね、うん、指導していただくんですけど、はいはい、すごい上手いので、はいはい、山本ディレクターはね、はいはい、もう演技派なので、
演技派なんでね、
うん、山本さんしたらどうですかって時あるんです
よね、あるんですけどね、うん、すみませんよ、
すみませんよ、
うんうん、和歌山人なのに全く和歌山感を出さないヒゲちゃんが電話口ですみませんよと言っていた
言ってました、言ってました思わず振り返ってしまいましたね、
ヒゲちゃん串本取材でいろいろなくす、
うん、
メガネ未だ見つからず、
メガネがないってこの間からね、なんか違うなと思って見てたんですけど、メガネがなかったんですね。
ヒゲちゃん言ってますけど、ヒゲシロさんね、
はい、
メモにそう書いてるんです
よメモの通り喋ってるだけですからね、
メモの通り喋ってるんですよ、
ね、
和宝おなじみ芸人のライブは盛況、
おなじみ芸人、いっぱいいますよ、
ね、この間の和歌山お笑い最前線ボリューム2っていうイベントがね、
うん、
あの三園町のレンジャーズバーで行われました。
ボリューム1チェリーさん行ったんじゃなかったですか、
ボリューム2も行ってきたんですよ、僕と、熊さんディレクターと、
うんうん、
であの H ディレクターも、
うんうん、
あの行ったんです、
うん、
したらもうおなじみ芸人の、ね、皆さんがもう大盛り上がり
勢ぞろいで、はい、
でのりちゃん、池田のりひこさんね、
はい、
のりちゃん名で予約してるとのりちゃんからなんか記念品粗品がもらえるんですけど、その封筒の宛名書きにあの筆ペンで「フォーのりちゃん」って書いてたんですけど、
フォー
それフロムの間違いじゃないかっていう。
フォーはあののりちゃんへってこと。
そうなんですよ。それわざとボケなのか天然なのかがちょっと未だわからないっていうところ。
面白い。あそこもだから一笑いできるポイントなんですよ。
そうなんです、
ね。最後にねクスッと笑う。
わかりにくいですね、話題を知る。
話題。
話題の話題ってありますけどね。
和歌山大学ですか。
そうなんですよ。和歌山放送ね、和歌山大学の人卒業生結構多いんですよ。
多いです、多いです。私も話題枠です。
でしょ。うん、で大体みんな話題って知ってる、お互いがね話題だって知ってるじゃないですか。
うんうんうん、
でもあの T 元ディレクターね、
うんうん、
T デスク、
うん、
あの熊さんディレクターが話題であることを知らなかったっていう。年もあんま変わらないんですけどね。
同じぐらいじゃないですか。
であの笠野さんとね、あの話題やなって話で盛り上がってたんですけど、うん、そうなんってなって話題を知るってということでございました。
身近なのに、
身近なのにね。以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。